第6章設定メニュー。オービット22は設定項目をコントロールするメニューがあります。本章ではこのメニューの主な項目を説明します。設定メニューを開くにはセレクトキーを押しながら上キーを押します。さてやってみましょう。今セレクトキーを押しました。上キーを押します。で、手を離すとメニューが出てきます。だからセレクトキーをまず押して、それを離さずに上キーを押して、両手をパッと離すとメニューが出てきます。一番最初のメニューから順に説明します。一番最初のメニュー項目はバッテリーです。バッテリー1009と書いてあります。これは 100% の意味です。オービットではパーセントを9146の点で表します。下キーを1回押します。カーソルの点滅と書いてあります。その次にさと書いてあります。このさはですね、 NABCC、 このさはですね、 NABCC コードのコロンにあたります。ですからカーソルの点滅コロンという意味ですが、カーソルの点滅の後に、今私は0に設定したので0と出てます。これを右キーを押していくと1 5 15 30 60、また0に戻ります。オービットの数字の表記は下がり数字です。数符はありません。0にするとカーソルが点滅しません。1、5、15などに設定すると、その秒ごとにカーソルが点滅します。ですから1に設定しますと、今1にしました。で、これで、セレクトキーを押します。そうしますと1が選択されたことが、7、8の点が出るので分かります。で、この状態で7の点を押しますと、メニューが確定、設定メニューが確定されます。で、今、カーソルが点滅するようになりました。これが1秒ごとに点滅している音です。さて、それではもう一度、設定メニューに戻ります。セレクトキーを押しながら上キーを押して離します。はい、バッテリー 100%、その次がカーソルの点滅は1。さて、その次に行きます。下キーを押します。ソート。ソートは名前、照準というところに今、印がついてます。この選択されていることを、7、8の点で示しています。名前、照準の下に、7、8の点がずっとこう書いてあります。で、このソートのところで、右キーを押しますと次の選択肢が現れます。そうと日時と出ました。日時の下には7、8の点が出てませんので、まだ選択されてないという意味です。から右キーを押すとそうとサイズと出ました。これは、サイズのところにも7、8の点が出てませんので選択されていません。もう一回右キーを押します。そうとアクセス日時と出ました。ここも選択されていません。右キーを押しました。名前標準に戻りました。これはですね、ファイル一覧を表示するときに、どの順番で表示するかということを設定します。名前標準ですと、ABC 順、数字の123順、要するに文字コードの照準で表されます。名前項順というのもありますね。名前照準と名前項順がありました。日時ですと日にちの古い順ですね。サイズですとサイズの照準だと思います。アクセス日時は開いた日にちの順ということですね。というふうにファイル一覧を表示するときの順番をここで決められます。さて、次の項目に行きます。下キーを押します。単語分割と書いてあります。オフ、 OFF と書いてあって、その下に78の点が出てます。つまり単語分割オフに今印がついています。右キーを押しますと単語分割オンと出ます。もう一回押すとまた単語分割オフに戻ります。単語分割というのはオービットのマスは20マスしかないので、当然一つの単語が20マス目にかかることがありますね。その時に行末で分割するかどうかという設定ですね。さてその次、7の点フィルタリングという項目が出てきました。今オンになってます。右キーを押しますとオフがあります。はい、今オンに戻しました。米国での他の展示ディスプレイとの関係で、この7点フィルタリングという項目があるようです。日本で利用する範囲ではあまりこれは関係のない項目になります。その次、展示レイアウト調整という項目が出てきました。現在はオンです。調整オフというのもあります。その次にスペース短縮という項目が出てきました。現在はオンです。短縮オフという項目も出てきました。このスペース短縮というのは、スペースがたくさん入っていたときにそれを一マスに縮めるか、あるいは改行がたくさんあったときにそれを一つに縮めるかとか、そういうことだと思います。何せオービットには20マスしかないので、あまりスペースばかり多いと、表示されないという、何も書いてないのかと思うともっと後ろに行ったらあるみたいなことがよくあるので、スペース短縮はオンにしておいた方がオービットでは使いやすいと思います。下キーを押しますと次に言語読み込みというのがあります。関連性があるのでもう一回下キーを押しますと言語切り替えというのがあります。これはですね、ローカライズファイルを読み込むということなので普通はやらないでください。何かおかしくなった時にアメディアから提供しているこの取扱説明書の SD カードには実はローカライズファイルも入っております。 LOCALE というフォルダーに入っているのはローカライズファイルなんですね。ですからこの言語読み込みを実行すると展示表示がどうも変だなっていう時には元々のアメディアの作成したローカライズファイルをここに取り込むことができます。さて言語読み込み、言語切り替えを通り越してその次コードというのが出てきます。でコード、今は ANSI、 暗視と言いますけども、この暗視に、印がついています。選択がついています。でこれ右キーを押しますとコード、ユニコードというのがあります。それから右キーをさらに押しますとコード UTF-8 というのもあります。ほとんどの場合は ANSI、 ANSI でご利用ください。一般的な文字コードです。下キーを押します。バージョン、ここでバージョン情報が出てます。これは Orbit のファームウェアのバージョンです。現在収録しているのは2018年7月ですけれども、この2018年7月に皆さんに出荷しているバージョンは010151というバージョンです。次に下を押します。シリアルナンバー、シリアルナンバーが出ています。次に下キーを押します。出荷時の設定に戻す。はい、ここでセレクトキーを押しますと出荷時の設定に戻ります。今出荷時の設定に戻ったと同時に一番先頭のバッテリーまで戻ってしまったのでまた動かして戻しました。さてその出荷時の設定に戻すというその次は USB と書いてあります。で HIDというところに印がついてます。選択の印がついてます。右を押してみると USB Mass Storage、 さらに右を押すと USB シリアル、さらに右を押すと USB HID となります。通常はこの HID の状態でご使いください。 さて下に行きます。 Bluetooth on と書いてあります。 on に印がついてます。右を押すと Bluetooth 手動と出ます。右を押すと Bluetooth off と出ます。さて Bluetooth の次はペアリングモードというのが出てきます。ペアリングモードは自動と右を押しますとコード、この2つです。自動でペアリングさせるか、高度なやり方でペアリングさせるかという選択です。展示の取扱説明書には高度のやり方が丁寧に記されていますので、より安全につなぎたい方は高度の方で接続してください。自動で接続をしますと非常に接続は簡単です。さて次に下を押します。エミュレーションオフまたは RB18、 この2つの選択です。これはオフで使ってください。 RB18 というのはこれもまた米国の別の展示ディスプレイのエミュレーションモードですね。はい、その次に参ります。その次は、単体モードまたは右を押すと Bluetooth モードまたは右を押すと USB モード、この3つのモードの切り替えです。通常メモを取るときは単体モードでご利用ください。から Bluetooth モードというのは iPhone に接続して、Orbit を使うときは Bluetooth モードで、Bluetooth モードでご利用ください。USB モードというのがありまして、これは本来パソコンに接続して使うときのためのモードです。ただし、現段階では、日本のスクリーンリーダーでこの Orbit に対応できているものがありませんので、この USB モードでパソコンにつないでディスプレイとして使うことはできません。さてその次に下に押します。あ、バッテリーに戻りました。これでそのメニュー、設定メニューの中を一周してまいりました。以上で設定メニューの説明を終わります。